西島先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして実は今日は私の隣にはドクター西、
準レギュラーのドクター西西川でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております、うん、
さあ、内丸でお二方は、面識のある間柄、はいはい、ということなので、
すごくお世話になってます。
じゃあ、いろんな質問も西遠慮なくこう挟んでいただきながら、
どうぞ
よろしくお願いいたします。
さて、まずこの睡眠時随伴症というちょっと初めて聞く言葉なんですが、どういう疾患なんでしょうか。
ですね、睡眠中にいろいろな異常な行動を起こすっていうのが特徴なんですね。
異常な行動というとどういう。
例えば、立ち上がったり、
ほう、寝てるのにもかかわらず、
はい、歩いてみたり、ほうほうほうほう、あとは寝てるのに物を食べてみたりっていう行動を取るんですね。
なるほど、
はい、
物を食べちゃう。
物を食べる、本当に食べるんですか。
本当に食べますね。で、よく知ってるのが無遊病っていう。
なるほどなるほど。
これ睡眠有効症っていう本当の名前があるんですけれども、よく子供が夜中にこう起きてきて、
なるほど、
ふらふら歩いてまた部屋に戻るみたいな。
その間もちろん本人は寝てるから意識がないというか、夢の世界。
そうですね、無遊病は意識ないですね、で、その他に睡眠関連の摂食障害ですね、
物食べちゃうってやつ。
そうですね、
そもそもなんですけど、この疾患はどういう病気っていうか、どういうところが異常というものなんですか。
ですね、睡眠っていうのは、ノンレム期とレム期っていうふうに、
よくレム睡眠、ノンレム睡眠
で聞きますね。で、1周期90分から100分ぐらいで、一晩のうちにですね5回ぐらい繰り返すんですね、
なるほど。
で、無遊病はノンレム睡眠の病気なんです。で、睡眠関連摂食障害、これもノンレム睡眠の病気なんですね。で、
なるほど、
もう一つ病気があって、レム睡眠特有の病気で、レム睡眠行動異常症という病気もあるんです。
よくそのレムといいですか、レムとノンレム睡眠って、レムっていうのはラビットアイムーブメント
でした。そうですね、
その REM っていうその頭文字で、その間目がこうすごくこう動いてる時間帯の睡眠のスタイルなんですよね。
そうですね、レムの時は目がこう、我々脳波とか見てても、目の動きも見ながら、この時間はレム期ですよっていう判断するんですね。
その間よくこの後もお話あると思うんですけど、夢とも関連してくる、
そうですね、
睡眠のパターンなんですよね。で、今のその行動障害はそのノンレムといって、言うなれば目動いてないこう深い眠りの時に起きてくる、そういう時にもかかわらず動いちゃうっていうことなんですね。
動いちゃうんですね。これノンレムの時は体のなんていうんですか、重力に逆らってこう立ち上がる筋力っていうのはそんな抑制かかってないんです。
ノンレムの時は、
レム期の方が抑制かかってるんですね。ということから立ち上がったりすることはあるのは異常ですが、
そうです、
やっぱあり得ると。
ましてはご飯食べちゃうんですよ。よく寝る子は育つって言いますけど
そうですね、
寝てる間に育っちゃうかもしれない。
そうですね
そうか、
ね、
それは困ったら僕もそうだったのかな。だいぶ育ちましたね、このわがままボディはそうやって作られたかもしれない。
コメントが光ってました
。ごめんなさい。
で、その食べるやつはですね、睡眠中に起き上がって食べ物が浮いてる場所に自分で行っちゃうんですね。で、普通に冷蔵庫を開けて食べちゃうんです。
へえ。
で、人によっては冷蔵庫のものを料理して。で食べるんです、で自分の部屋に戻ってまた寝てしまう。で、このノンレム期っていうのは覚えてないんですね。ただこういう患者さんは普通に食事は取ってる、もしくは少なめの3食の食事を取ってるのにどんどん太ってくる、
寝る子は育つやっぱり
っていうので見つかる場合があるんですね。
なるほどね。でもこれね、起きてる意識がある時であれば、ちょっとこれ以上食べれば太っちゃうかなっていうことで抑制効くけど、
そうですね、
これはなかなか抑制効かないから大変ですね。
そうですね、
年齢とかあるんですか、この病気。
年齢はですね、そんなに これはないですね。でもう片方のレム睡眠行動異常症っていうのは、まあ、中年男性に多いとは言われてます。これはレムなんで、うん、夢と同じ動きをするんです。
なるほど。
でさっき話しましたね、レムの時は後重力筋って立ち上がる筋肉は抑制かかってるんです。
つまり筋肉は脱力してる状態にあるわけですね。
そう、まあ脱力まではいかないんですけど抑制がかかって
る、立ち上がるだけの、ちょっとそれは体を支えるだけの力を出せない、はいはい、
このレム睡眠行動異常は立ち上がることができるので病気なんです、
うん、ほー、なんかなかなかちょっと難しいですね。ノンレムとの違い、それは夢との関連性がある
っていうところが。そうですね、これは夢の関連ですね。で例えば虎に追っかけられてるとします。ほうほうほう。そうすると起き上がって走り出します。
へえ、虎から逃げるわけですね、
うん、そうですね。で、あとは誰かと口論、喧嘩、殴り合いの喧嘩をしています。そうすると起き上がって腕を振って相手を殴ってるような素振りをします。当然そうなると隣で寝てるベッドパートナー、奥さんたちは被害に遭うわけですね。
まあ、妻がそうなれば僕が被害に遭うってことです
ね。そうですね。だから本当特徴的なのは怖い夢を見るっていうのが特徴的なんですが、 100% そうでもないです。ちょうどここに入院した患者さんはバレーボールをやってた、バレーボールの試合の動きをしてたっていう患者さんもいました。
へ、うん、じゃあ何ですか、そのアタックとかっていうふうにやっちゃうんですか。
まあこっちから見ると
隣の旦那さんの頭
こっちから見ると何の動きかなと思うんですけど、本人に聞くとバレーボールをしてた、
あ、じゃあこれはやっぱ起きた時にその夢との関連性があるから覚えてるわけですね。
そうなんです、覚えてるんです。
はあ、覚えてるっていうか夢をね、うん、
誰にも迷惑はかけないんですけど必ず同じ穴ぼこにこう落ちるみたいな夢を見て足がこうグッとなって目が覚める、これ病気ですかね。
あ、かよこさんはそうなんですか。
あったんですよ、よく同じこう傘をさしてドレスを着て歩いてるんですけど、必ず同じく
ツッコミどころ満載、ツッコミどころ満載な
夢だけゴージャスな。
もしその時にですね、まあ、落ちる夢とかっていうのはよく見る人もいるかもしれないんで、その時にもし体が動いてたり、あとベッドからそのまま落ちてたりってなるとこの病気かもしれないです。
うん、なるほど、そうかそうか、行動異常伴うんですね。
そうですね、
怖い夢だけじゃなくて。
そうですね、でさっき話したノンレム期の、無遊病有効症と、あと摂食障害の方は、これノンレム期は起こしてもなかなか起きないんですね。かえって起こすとびっくりして、なんだっていうふうにこうなんていうんですか、
パニックになっちゃう。
そうですね、パニックになっちゃうんですね。
はあ。
でレム期っていうのは、起こせばすぐ目が覚めるんです。
あ、眠りがそもそも浅いから。
浅いです、
なるほど。
であとはこのレム睡眠行動異常症っていうのは、レムっていうのは朝方のレム期の時間がすごい長いんですね、そこで起こすことがよくある。
よく夢は朝方に見るなんてよく言いますよね。
そうですね、
もう夢で夢中になっている間があっという間に時間になってしまったんですけど、治療方法にまだ行ってないんですが、あるんですか。
あ、そうですね、無遊病の方は大抵子どもさんなので、その原因っていうのはストレスとかですね、疲れなんですね。だからそういうのを取ってあげるっていうのは一つです。あとその成人に関してはこれお薬を使わなきゃダメです。
お薬、
はい、薬を使って治療、あと摂食障害もこれ薬なんですが、 100% これはなかなか良くならない病気なんですね。でレム睡眠行動異常症、これも薬でやります。
その、まあ、具体的にどういう薬ってもちょっと分かんないとは思うんですけども、まあ、
そうですね、
レム睡眠期行動異常であればその何ですか、どういうところに作用するんですか。
レムを少なくするようにする。
そういうことなんですね、要はその、症状が出る期間を短くする。
そうですね。でもう一つこれ治療じゃないんですが、レム睡眠行動異常症はいわゆる認知症合併する場合があるんですね。
へ
え。あとは パーキンソン病の前駆症状と言われてます。
確かにそうですね、パーキンソン私専門ですけど、あの睡眠異常っていうのはよく症状の代表的なもの
ですね。そうですね、だから患者さんたちには毎月受診してもらって、奥さんと家族の方と一緒に来てもらって、いわゆる物忘れはないかとか、そういうところまで確認するんです、ね。
なるほど。いや、パーキンソンの人でですね、あの怖い夢をよく見るとかね、魔物に追いかけられるような、先ほどね虎の話がありましたけど、あの西川先生に追いかけられるって夢見たん
です。優しい方に追いかけられたけど、
ね、それもまあすごい行動異常。
そうですね。
でも本人締め笑い事じゃないですけど、
そうですね
思ってらっしゃるからね、
はい、ある意味西島先生と西川先生、ね、のところってつながる部分があるんですね。
そうですね、今ね、そう感じましたね、
そしてあの完治するというお話のまとめに入ってもいいんでしょうか。
いや、これはお薬でコントロールをつけるということになります。完治はしないですね。
長
いスパンで見ていかなきゃいけないですね。まあ、さっき言った子どもさんの無遊病はいずれ大人になればなくなることが多いので、
じゃあ家族の方がもしいらっしゃるならば少し早めに気づいてあげるとか、
そうですね、
そこをちゃんと治療する方に持っていってあげるという、
そうですね。このレム睡眠異常症、一人暮らしだとやっぱりわからないと思うんですね、まあ起き上がってどっか壁にぶつかって目が覚めてあれと思うのはあるかもしれないんですけれども、あの今月先月ぐらいですかね、北上の方でちょっと入院してた患者さんが突然ベッドから立ち上がって
こうい
うのがあったみたいで、ちょっとその患者さんもこちらに紹介になってきましたね。
実際それはあれですか、その睡眠中の様子をじゃあ観察するという、
そうですね、ちょっとまあ今流行りの病気でちょっとその部屋から出れないような状態だったみたいで、
ああなるほど、そういうことなんですね。そうか、じゃあそういうストレスもあるのかもしれないですね。
いや、ストレスとは関係ないかもしれないですね、レム睡眠行動異常。
じゃあそうなんですか、
あの大胆なご質問で、これはもう編集で却下になってる覚悟でちょっと伺いたいんです
はい、
例えばこう催眠療法みたいなものっていうか、そういうの
は、催眠療法とかはあの、うちではやらないです。そういう治療はしないですね。
何かこうストレスの根源に変えていくなんてあるのかな、
どちらかというとそれは心療内科とかそっちの方じゃないですかね。
なるほどね、
催眠療法とか、
まあ、いずれにしてもこう健康と睡眠って私たち密接に関わってますよね。
かかってますよね、本当にね。いや、しかもね、人生の3分の1は睡眠と呼ばれる、
ね、
この睡眠という時間はなんとなくね、ただこう休息を取ってるようなイメージでたけども、ものすごい重要な期間ですよね、時間。
そして内丸メディカルセンターに西島先生見てらっしゃる睡眠の
科があるということですね。あります、はい。
旧循環器医療センターの建物ですね。
そうです、
はいはい、こちらはあの内丸メディカルセンターですから、紹介状がなくても訪ねてもいいんですか。
全然構いません。ただあの場合によってはすごい混んでるときはこちらで予約を取る場合もあります。申し訳ないんですけれども、極力あの見るような形ではいますが、やっぱりこの睡眠障害かなり多いんですね。このコロナ禍で県外の病院は結構減ってるんですね、通院する方が。ただ岩手県はもう全く減らないですね。県外からも来ます。
入院をして睡眠状況を調べたりもあるんですか。
あ、そうですね、無遊病以外は皆さん一泊二日で入院してもらいます。で、あのそれなりの睡眠の検査室で脳波を取って寝てもらいます。と当然ノンレムかレムかが分かるんで、異常行動が起きたのがどこのところか分かりますし、レム睡眠行動異常であれば、あの異常行動をした時がレムで、その時に起こします患者さんを、その動きと夢の一致を確認します。
はあ、なるほど。
あと摂食障害だと寝る前にちゃんと消灯台のここに 食べ物を置いときますということで患者さんに認識させます。うん、ただなかなか食べないですね。
やはりそうですね、やっぱ枕変わるだけでちょっと寝つきが悪い僕みたいなナイーブな人間をなかなか一泊だけじゃちょっとっていうところがあるかもしれないですね。でもまあ明らかな人はでもそれで見つかったりもするわけですよね。
そうですね、やっぱあの家族とか、うん、やっぱ家族に目撃されるっていうのが一番あれかもしれないですね。
それがやっぱり一番の手がかりになるのかもしれないですね。
ありがとうございます。ご自身のためだけじゃなく家族の方にこう被害を、ね、及ぼさないためにも
早めの治療がやっぱ大事ですよね。
そうですね、はい、さっき言った前駆症状、いわゆるパーキンソンとか
そうです、ね、
認知症の前駆症状になるわけですから、うんうん、これは早めにあの診断、治療、あとは経過を追っていくっていうのが必要だと思いますね。
はい、ありがとうございました。